さあ毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズをお送りしています。
はい、
さてボルターズはこの前の土曜11日日曜12日はアウェーでアースフレンズ東京 Z と対戦し2連勝しました。
はい、パチパチ久しぶりですかね。
11日の初戦であるゲーム1開始13秒でジョーダン・ハミルトン選手がスリーポイントシュートを沈めると続けてベンジャミン・ローソン選手のダンクショット、磯野博明選手、木田隆明選手が続けて得点して先行、30対18で第1クォーターを終えます。
はい、
強度の高いディフェンスは第2クォーターでも継続され、戦列復帰した本村亮介選手もリバウンドで躍動し存在感を発揮します。その後も LJ ピーク選手、ジョーダン・ハミルトン選手のシュートなどがテンポよく決まって22点リードで前半を折り返します。
はい、
勢いそのままで迎えた第4クォーター残り3分58秒で LJ ピーク選手が得点してチームを100点台に乗せるなど終始主導権を握ったまま試合を進め、選手全員が出場し109対78で制しましたと。
すごい、なんかねもうなんかすごい気持ちいい勝ちというか
気持ちがいいです ね。試合後の会見でベックヘッドコーチは、今日はとにかくアグレッシブにプレーしてフィジカル面でもハードにディフェンスすることが重要だと考えていたので、それが遂行できて非常に良かったですと述べています。
ベックコーチの方がいい感じが戻ってきましたね。
はい、嬉しいですね。ちょっと
厳しかったね。はいはい、
12日の第2戦であるゲーム2、 LJ ピーク選手が3本連続でスリーポイントシュートを沈めて第1クォーターから点差を離すことに成功。
はい、
ハイプレッシャーなディフェンスで試合に臨み、38点リードで迎えた後半第3クォーター、ハードなディフェンスで相手をマークしていた磯野博明選手がスティールに成功、自らダンクショットを決めてチームに勢いをもたらし、さらにボルターズはこのクォーターだけで36得点を挙げます。
すごいですよ。この日本人選手でダンクする選手って結構いるんですかね。
どうなんですかね。
どうなんでしょうね。かっこいいな。
かっこいいですね。結局出場選手全員が得点してチーム最多でとなる118点を挙げて、またこれまた B2 リーグ最多となる66点の得点差をつけて2連勝を飾りました。
はい、2連勝いつ以来なんですか。
もう試合最初の試合開幕戦以来ですかね。
わー、いいですね。乗ってきましたかね。
すごいですね。試合後の会見でベックヘッドコーチは、熊本の選手たちはどこを取っても素晴らしいパフォーマンスをしてくれたと思いますとコメント。
はいはい、
また LJ ピーク選手は、素晴らしい勝利でした、チームとしても僕たち自身も楽しんでプレーすることができましたと喜びをにじませました。
ね、なんかすごく、ね、気持ちいい連勝でございましたが、
ね、
これねメッセージ京さんからいただいております。はい、先週の東京戦ものすごい攻撃的で圧勝、これにはですね何これと思いましたよと。しかし次節は福島ですが、なかなか勝たせてあげなさそうな、実際苦手意識がありそうでという意見も ね、
このあたりは今日はですね、
はい、
もうプロバスケットボールも大好きな田波俊一アナウンサーに来てもらいましたので、このあたりを聞きたいと思います。
はい、
まあ、現在ボルターズは11勝10敗西地区3位と順位を今上げました。はい、田波さん、いろいろ教えてください。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうなんですか、まずこの前の東京戦。
はい、これはですね、東京 Z はここまで3勝18敗と、東地区で7チーム中6位と強いチームではないんですけれど、まあ、2連勝してだから当たり前かなとは思われてたけど、ただ2戦連続で100点ゲームするっていうのはちょっと予想してなかったところで、この100点ゲームを2戦連続成し遂げたことに意味があるんじゃないかなと思っていて。
なるほど、ただの連勝よりも。
そうなんですよ、自信も多分つけたでしょうし、多分今シーズンブースターの方見てた中で一番連携もバッチリだったし、もうみんなの息が本当に合っていた。
なるほどね。
と思うような試合でしたね。
でもね、田辺さん、このじゃあシーズン3分の1過ぎまして、そのこのボルターズどうなんですか今の。
あのですね、21試合終わった時点でボルターズ実はですね、総得点数は B214 チーム中トップなんですよ。だからオフェンス力はものすごくあるんですよ。ただそれでも順位は西地区3位で11勝10敗で、正直開幕前はね、みんなもうちょっと勝ってくれるんじゃないかなって思ってた人が多いと思う。正直私もそう思ってたんですよ。ただこの B2 のいろいろな試合を見ていて思うのは、ボルターズ外国籍選手の力は B2 本当トップだと思いますし、日本人選手も頑張ってるので、これから勝ち続けるためのポイントとしてはですね、なんか今まで正直見ていて、レベルが高くて なんかみんなお互い遠慮してて、噛み合ってないというか。
お互いっていうと、誰がですか？
例えば外国籍選手の LJ ピークとジョーダン・ハミルトン、すごく期待されてる選手なんですけど、お互いなんか遠慮し合っているようなイメージもありますし、あの外国籍選手と今度は日本人選手がお互い遠慮するというか、日本人選手もここでシュート打てるよなっていう、なんとなくなんか見てて感じるところでパスを出してしまうとか。
なるほど。
ただなんかインタビューとかね、話聞いていると選手たちもそれを感じていて、それはどんどん修正されてきているのは見て分かるんですよ、はっきり。なのでそれに結果がまだそこまでついてきてないだけで、これから多分どんどん結果につながっていくんじゃないかなと思っております。
まあね、その、で、その怪我だったりもあったじゃないですか、そういうところもあってなんかね、こう一つになるのがちょっと遅れたのかなっていうところもあるんですけどね。
はい、ただあのジョーダン・ハミルトン選手とか、まあ、あのベンジャミン・ローソン選手、本村選手もね、今あのマスク、あのフェイスガードつけて試合出てますけれど、はいはい、ハミルトン選手が怪我してからちょっと苦しかったんですけど、その分、ハミルトン選手全部試合チーム、あのベンチの横で見てたんですよね。逆にその見てたのがなんか最近良かったんじゃないかなって思うこともあって、なんかこの選手はこういう選手だっていう個性をなんか掴んで生かしてるプレーが増えてきたような気がするんですよね。そういった意味では良かったのかな、これから期待できるなっていう感じはしますね。あと数字で見てみるとですね、このボルターズの3分の1ですね、LJPピークは B2 得点ランキングで2位で、あのスリーポイント成功率もまあ全体4位とかなりの成績を残していて、はいはい、あとフィールドゴールの成功率、まあスリーポイントとかツーポイントの成功率まとめた成功率は B2 トップなんですよ、はいはい、だからシュートは入ってるんですよね。でスリーポイント成功率も14チーム中4位で、まあ、ただちょっと気になる細かい積み重ねなんですけど、フリースローの成功率が 69.6% で B2 の14チーム中9位なんですよ、ボルターズ。
ボルターズ
でこのフリースローでちょっと落としちゃったかなっていう試合もここまで何試合かあったんです、正直。だからそこら辺をもうちょっと決めてくるともっと楽に勝てるのかなっていう気もするんですよね。
フリースローは何ですか？流れもあるんですか？
流れもありますし、なんか練習でどうにかなるものじゃないっていう考えの方もいるんですけれど、やっぱそのシチュエーションによる緊張とかね、当たり前に決められるからこそ難しい部分もあると言いますかね。まあ、精神的な面が大きいとよく言うんですけどね、はい、あとトータルリバウンド、リバウンドベックヘッドコーチが一番今シーズン力を入れてきたところだと思うんですけれど、それがオフェンスリバウンドは3位なんですけど、ディフェンスリバウンドは B2 で6位と、ディフェンスリバウンドもちょっと頑張る必要があるんじゃないかなと数字を見てちょっと思いましたね。はい、あとは日本人選手の古野匠と佐々木隆成選手のこの2人のポイントガードの奮起にちょっとかかってるんじゃないかなと思って。
それどういったところで？
あの古野選手はですね、ボルターズ以前行った時は1試合平均 7回以上アシストしてたんですけど、今シーズンまだ 4.5 なんですよ、1試合平均。だからそれだけボールがうまく回ってないのかなっていう気もちょっと見てて思うんですよね、はい、アシストが少ない分ボールがちょっと回ってないのかな。それが全てつながるわけじゃないんですけれど、あと古野選手その時熊本いた時はですね、1試合平均、まあ、2018-19 シーズンだと 11.7 得点取ってるんですけど、今シーズンはまだ1試合平均 6.5 得点なので、もうちょっとそのあの古野選手とか日本人選手、佐々木選手もそうなんですけど、アシストとか得点が増えてくると、なんかまた外国籍選手にマークが集中せず分散してなんか全体的に良くなるのかなというイメージありますね。まあ、
そのあたりもうまく回っていったらってことですよね、
数字で見るとですね。
まあ、ただね、このこれからね、まず福島と戦うじゃないですか、はい、そこどうですか？
福島正直強いです、ここまでもう東地区2位で今6連勝中なんですかね、15勝6敗できているんですけれど、外国籍選手ジェイソン・ウォッシュバーンっていう選手すごく得点力があるんですけれど、さらにまあこの外国籍選手の兄弟エリック・マーフィーとアレックス・マーフィーっていう兄弟がいるんですけど、
マーフィー兄弟、
この2人もですね、もう点取れるしスリーポイントシュートも打てるしリバウンドも取るし強いんですよ、だからこの外国籍選手を抑えることと、あと日本人選手の長谷川選手と橋本選手っていうスリーポイントがかなりの高確率で入る選手がいるんですね。だからインサイドも守りつつこのアウトサイドも警戒しなきゃいけないっていうので、とにかくハードワークを40分間続けられるかどうかが勝敗分けるんじゃないかなと。
ボルターズのこう、ハードワーカーみたいなのっていないですか？
ですね、この間復帰した本村亮介選手とか、あと磯野選手です。最近活躍が目覚ましい、
はいはい、ダンクした。
そうです、あの日本人選手でダンクできる選手って実はいるんですけど、ただ試合でダンクできる選手っていうのはあまりいないんですよ。
あまりない
いないです。B2だとほぼ見たことないですね。なのでやっぱ磯野選手は期待ですし、やっぱ若手らしく生き生きとバスケットボールしているので、このハードワークの鍵になるんじゃないかなと思ってます。
そのあたり期待しながらね、
もう応援したいですね。 さあボルターズは明日18日あさって19日はホームゲームとして八代豊岡知見アリーナで福島ファイヤーボンズと対戦します、
はい、
時間は18日が午後5時からあさって19日は午後2時からティップオフです。チケットはチケット専用ダイヤル 080-4271-1555 へ午前9時から午後6時まで問い合わせください。当日券は空席があれば会場で販売されますということですね、はい、今日はもう ねいい話聞きましたね。
いい話聞きすぎてもうこのまま番組終わるんじゃないかと思って、
う
ん、
私もそう思いました。もう
こ
れから、
ね、こっから年内の試合多分全部全勝してくれるんじゃないかなと個人的にはね思ってます。
なるほど、
いければもう優勝もね十分
まあそうですけどね。いやいやもう実力的には全然ありますもんね。
実力的にはもうもちろん申し分ないです本当に、あとはもう噛み合うか40分か続けられるかっていうところなのかなと個人的には思っております。
しっかり応援してい
きたいですね。ロアストもね行きましたから。
そうですよね、
ボルターズも行ってほしいですよね。
勢いに乗ってほしいです。今日は田波さんに来ていただきました。
ありがとうございました。
以上今週の週刊ボルターズでした。